お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
今日のインタビューは自転車でオーストラリアを一周中であった渡辺裕太さんが登場します。渡辺さんは先週9日火曜日午後3時4分、約1年にわたったオーストラリア一周の旅を無事終えて、メルボルンのセントキルダーにあるルナパークにゴールしました。渡辺さんは14日日曜日に日本に帰国されましたが、その前にお話を聞くことができました。なお電波が時折良くなく、部分的に聞き取れないところもありますが、あらかじめご了承ください。渡辺さん、まずは自転車でのオーストラリア一周完走おめでとうございます。
ありがとうございます。
走り切った今のお気持ち教えてください。
まあ単純にすごく嬉しいです。はい、やっぱり一周回ってこれたすごく大きいもので、はい、嬉しいっていうのが一つあるんですけど、まあそれと同時にかなり寂しさもありまして、ほぼ1年間経ったんですけど、やっぱり僕の本当にライフスタイルみたいなものだったので、それが突然終わるってなると、やっぱり自分の中にすごく大きいことで。
ゴールはメルボルンのルナパークでしたが、はい、インパクトがある入り口が見えた時はどうでしたか？ドキドキでしたか？
正直なこと言いますと、まあ、ドキドキというか、まあ、なんか今までのその、出会った人とか、なんかその思い出とかがもう頭の中にすごくフラッシュバックして、目から涙がボロボロ出てきて、なんかもう正直インパクトがあるものは見えなくて。そうですね。もうなんか感情が溢れちゃってっていう感じですね。で、なんかゴール地点で、僕の自転車の旅のことについて、メルボルンで教えてくれた人が待っててくれて、涙がもうめちゃめちゃ出ちゃって大変でした。
出発から何日目、そして何キロ走り切ったのでしょうか？
はい、出発から337日目で、一応メルボルンからスタートしてゴール、メルボルンに戻ってくるってことができました。で、走行距離は、以前インタビューしていただいた時には、その時点で17万キロとか言っちゃったんですけど、1万7000キロでして、で、まあ、最終的にゴールした、時は、多分、しっかりは数えてないんですけど、また違いそうになったんですけど、2万1000キロですね。2万1000キロになりました。はい。
長い間の一人旅でしたが、お体の方は大丈夫ですか？
そうですね。もう本当にありがたいことに、僕はいつも、なんか、1年普通に過ごしてたら、1、2回は風邪ひいたりするんですけど、本当に一度も、この自転車旅の間はなく、はい、体も、ちょっと筋肉痛があるぐらいで、はい、毎日ポールドできて、はい、すごく体にも感謝しています。
約1年間、自転車とテントの生活を続けてきました。美しいオーストラリアの大自然と共に旅した1年間。旅で一番印象に残っているのは、初めのインタビューでもお話しいただいた、西オーストラリア州のギブリバーロード、そして最近では西オーストラリア州から南オーストラリア州へ走る、ナラボー平原であるといいます。
人があまり住んでないので、どこにでもなんかテントに入れるし、いろんな自然がもう周りにたくさんあって、それをもう目いっぱい自分の体で楽しむことができたなと感じる。で、まあ最近、あったのが、ナラボー、オーストラリアの南のところですね。ウェスタンオーストラリアからサウスオーストラリアにかけて走る舗装道路なんですけど、ここは、ロードハウスとロードハウスの間も100キロ、200キロって結構慣れてて、普通に車で行く人たちにとっても酷な道って言われてるところで、まあ、そこを自転車で走り切ったっていうので、また、はい、めちゃめちゃ自分の中では大きい達成だったなと。
そしてたくさんの出会いもありました。中でも一番印象に残っているのは、旅の始めから最後まで渡辺さんを支えてくれた方でした。
めちゃめちゃ多くの方に出会ったんですけど、まあ、でも一番その僕の中で大切な人が一人いまして、それは、僕がメルボルンを出発する前に、メルボルンで出会った、マイクっていう、方なんですけど、この人は僕と出会うもっと前に、もう世界を自転車で約5、6年かけて回ったことがある人で、でも本当にエキスパートで、僕が自転車が全く何も知らない時に、自転車旅は、ではどうしたらいいのかっていうのを教えてくれた人で、どこで、その、テントを立てたりだとか、どこでね、何を食べたりがいいだとか、そういうのを一から教えてくれた人で、で、その人に一周回って会いに行くっていうのが僕の中で一つのモチベーション、一番大きなモチベーションで、で、まあその、行く途中にもいろいろアドバイスくれたりとかしていまして、本当に一周回ってきて、で、最後にルナパークで僕の到着を待っててくれたんですけど、マイクにね、もう一回その、会えることができて、で、まあその時には僕はもう本当に、 そのマイクにバイバイした、メルボルンに最後にバイバイした時とは全く違う。もう本当に、もう初心者で何もわからなかった僕じゃなくて、自転車旅のことをもう1年間いろいろ学んだ自分、新しい、全く新しい成長した自分として会えることができて、で、マイクもその再会をね、自分のことのように喜んでくれて、もう二人でね、抱き合って、喜んで、はい、その最高のゴールをできて、はい、素晴らしい出会いだなと思います、それが。
この旅をする中で覚えた一番の教訓っていうのは何になりますか？
大きく分けたら三つぐらいあって、いつも考えてるんですけど、まあ一つは、まあ本当にもっと自分ってシンプルに生きれるんじゃないかなっていうことですね。まあ本当に自転車に乗せてるものだけで1年間本当に僕のそれがライフスタイルだったわけで、そんなにいろいろ物に囲まれて生活して、普段って生活してますけど、実際にいるものって本当に限られたものだけであって、うん。だからもっと、なんですかね、自分が普通の生活にこれから戻っていくんですけど、その中でもいるものいらないものって多分もっと前よりもはっきり見えてくるだろうし、なんかもっとシンプルに生きることによって、なんか自分の考えとかもクリアになっていくのかな、みたいな風に考えてます。二つ目は、いろんなことに対する感謝ができるようになったかなと思ってます。はい。やっぱり自転車旅していると、結構不自由なことがすごくたくさんあって、まあ、特に水だったりとか、食べ物だったりとか、本当に普通に生活しているときに美味しい水が飲めたり、普通に何不自由なくご飯食べられるのって、本当にありがたいことだなっていうのをすごく感じてて。で、ベッドで、学科のベッドで寝られることも、自転車旅ではなかなかお金払えばできるんですけど、まあそうじゃなくて僕はテントをメインで、やってたんで、まあそういうなんか雨風しのげて、あったかいところで寝られるっていうだけでも幸せを感じることができるので、もう今はなんかそれを自分がなんかその不自由なことを経験したからこそ味わえる、今の普段の生活の幸せみたいなのを、感じられてます。はい。で、その最後の三つ目は、やっぱり人への、人に優しくなれたなと思ってます。はい。まあ本当にいろんな人に出会って、いろんな人に親切にされて、で、一番はなんか、その方々に恩返しできるのが一番いいんですけど、それってなかなか、やっぱ旅って一期一会だし、なかなか難しいので、それができない代わりに、なんか他の、また自分が他の人に対して、まあ、ペイフォワードじゃないんですけど、その親切にしてあげることで、その、世の中にその、親切さのなんかサイクルみたいなのがどんどん回って、なんかね、世の中が親切で溢れたらいいな、みたいな風に考えられるようになって、はい。優しさで溢れる世界に自分が、他の人に優しく接することでできていけたらいいなっていう風に思ってます。はい。
渡辺さんの今後の予定は、どんな感じでしょうか？
そうですね。まあ今、僕、12日でしたっけ？今日、12日なんですけど、14日に夜の便で、約、実は4年半ぶりに日本に帰ることになってまして、はい。それで、まあ、久しぶりに家族に会えたりとか、友達に会えたりだとか、まあ日本食食べられたりとかするんで、それがすごく楽しみです。で、その後の予定としては、正直あんまりしっかり決まってないんですけど、まあ、多分、かなり、なんですか、今までライフスタイルの大きなチェンジなので、いろいろ自分の中で、この、アジャストしていくのが、なかなか大変かなと思ってるんですけど、まあ、いろいろ旅のことも振り返りつつ、今後のことも考えつつ、少しずつね、普段の生活に戻っていけたらなと思ってます。はい。で、将来的には、まあ、僕のこの、まあ、人生を変えてくれたって言っても過言じゃない、この自転車のことに、少しでも立ち去られたらいいなと思って、自転車や旅のことですね。はい。そういう、なんか、ことに携われるような仕事に就いたりだとか、自分でビジネスしてみたりだとか、していけたらいいなって考えてます。
これから渡辺さんのように同じような挑戦に取り組もうとされている人々に何かアドバイスはありますか？は
い、そうですね。まあ僕でもできたからみんなできると思います。はい。なんでも、だからやってみることですね。はい。なんか、最初僕本当に自転車が好きで旅が好きでっていうだけで本当に始めたんで、でまあやっていくうちにすごく普通の今までそれまでやってたその車とかその歩きとかのなんですか普通の公共交通機関使った旅とかよりもなんか魅力を感じて一周しようっていうふうに決めて一周をしたんですけど、そんな感じでまあやっていくうちになんか 自分でなんか見えてくるものもあるし、やりたいなと思ったことに対して、どんどんね、自分でなんかできちゃうんで、まず始めてみることが大事なのかなって思います。で、もし、聞きたいことがあれば僕に、聞いていただければ、はい、その自転車旅に、オーストラリアでの自転車旅に対しては結構もうエキスパートになったのかなと思ってるんで、はい、すごい応援したいです、そういう人がいたら、はい。
渡辺さん、本当にお疲れ様でした。
はい、ありがとうございます。
自転車でのオーストラリア一周を完走された渡辺裕太さんにお話を伺いました。渡辺さんのインスタグラムには、旅の様子がわかるたくさんの動画や写真が投稿されています。普段の観光ではなかなか見れないオーストラリアの風景も見れるので、ぜひ覗いてみてください。ハンドルネームは、ゆうた .worldtravel です。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。